もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
絶縁状態の弟の生活を立て直す支援をしたいんですけども、どのようにアプローチしたらよいか相談させてください。
はい。あなたおいくつ？
37歳です。
37歳。独身ですか？結婚してらっしゃいますか？
結婚しています。
はい。そうするとご主人はおいくつ？
50歳です。
50歳。お子さんいらっしゃる？
いません。
ご結婚何年目ぐらい？
あ、今年です。あ、
今年ですか。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということは、お二人でまだラブラブな最中ですね。
そうですね。
はい、にもかかわらず、絶縁状態の弟さん。
はい。
はい。絶縁なる状況をなぜこうなったかをお聞きしていい？
はい。そうですね。弟とは小学生の時代はすごく良好だったんですけども、
はい、
弟が中学校に入ってからちょっと引きこもり状態になりまして、
はい、
で中学3年は学校、まあ、通いつつ、
うん、
家庭の中で誰とも良好なコミュニケーションを取れないっていう状態だったんですね、
はい、
で高校は寮のある高校に行きまして、そのまま家を出る形になって、
はい、
で高校卒業と同時に家に帰ってこなくなったという状況です。
あ、だから高校卒業したのに家に帰らず、
はい、そのまま一人で生活している。
あ、一人で生活していることは分かってんのね。
はい、
はい、でその生活はどういうふうになさってんだろう。
住所ははっきり今までよく分からなかったんですね。で戸籍の不詳を調べると分かるっていうことが去年かな、分かりまして、それで弟の所在を突き止めたっていうのがつい本当最近のことです。
はい。あ、ちょっと待って、はい、弟さんはおいくつ？
29歳です。29
歳。高校を卒業してからそうするともうだいぶ時間が経ちますよね。
そうですね、はい。
で、この間に結局自活してたってこと？
そうです。
お、すごいじゃないですか。
はい、そう思います。
うん。こうなるとちょっと、お父様はお母様の方の話になるけど、
はい。
あなたのお父様とお母様はご存命？
はい、母親は生きてますけど、父親は11年前に亡くなってます。
あ、わかりました。お母様おいくつ？
72歳です。
うん。で、あなた自身は弟さんとあなたの2人？兄弟。
兄弟、5人兄弟です。
お、一番上から男性、女性、年齢をおっしゃっていただける？
はい、一番上が長女42歳。
はい。
長男41歳。
はい。
次女39歳。
はい。
私37歳、うん、弟29歳です。
なるほど。で、他の方々は？
あ、みんな結婚しましたね。はい。
うん。じゃあみんな結婚してて、弟さんだけお一人なの？
そうだと思います。はい。
で、上の方々は弟さんに対して、その、絶縁状態、やっぱり。
そうですね。弟はもう家族丸ごと嫌ってるっていう感じです。
嫌ってる？
はい。
あ、要するに嫌ってるから絶縁なの。
そうです、
はい。で、あなたとしては一番近いお姉さん。
そうです。
だから、弟さんとコミュニケーション取りたいなと。
そうですね。ずっと気になって。まあ、兄弟みんな弟のことは心配していたんですけど、うんうん、一人で暮らしているし、うん、いいんじゃないかっていう気持ちではずっとあったんですね。
うん、
でも、つい先月、母方のおばが亡くなりまして、
はい、
そのことを知らせるために、長男が、弟に会いに行ったんですね、
はい、
そしたらアパートに住んでいたようなんですけど、部屋の中がゴミ屋敷状態で、はい、
うん、
でひげもだいぶ生えて身なりも不衛生な様子だったっていうことが分かって、
うん、
これはなんか支援してあげないともう厳しいんじゃないかっていうことで、ただ弟自体はその家族の関わりは相変わらず拒絶しているもので、あまり関わろうとするとまた引っ越しでもされて、今度所在が分からなくなったりすると何もできなくなるかもしれないと思って、
うん、
どうしたらいいのかなと。
ああ、そういう状況なのね。
はい。
ただ弟さんちゃんと生きてらっしゃるわけじゃない？
まあ、ちゃんと、
まあ、確かにゴミ屋敷かもしれない、ひげは伸びてるかもしれないけど、
うん、
人間、その、特にほら、今ね、日本だと、
はい、
食べるものも、着るものも、何もかも、買わなきゃなんない時代だから、
うん、
野生動物のようには生きられないので、
そうで
それなりになんか収入源もあるわけでしょ。
まあそうですね、今住んでる住まいも多分6、7年は住んでるみたいなので、
うん、
お金はそれなりに稼げているとは思います。
ですよね、はい、そうすると今日のあなたのご質問というか、
はい、
はどういうことになりますかね。
その、まあ、弟と関係修復まではいかなくても、うん、支援を受け取ってもらえるようなアプローチの仕方が何かあったら教わりたいなっていう気持ちなんですけど。
なるほどね、はい、今日はですね弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなか難しいですねこれはね。
そうですよ ね、
あなたが一番そう思ってると思うんだけど。
本当にそうです。
うん、で、さっきちょっとお聞きしましたけれども、
はい、
小学校時代は良好だったと、
はい、
家族との関係がね、
はい、
中学に入ってから、まあ、引きこもりになってしまって、
はい、
で高校からは寮のある学校に行って、
はい、
まあ、つまり家族と一緒に生活しなくなったわけですよね。
そうです、はい、
まあ、中学時代も引きこもりだから、うん、まあ、一緒と言えるのかどうかっていう問題はあるけれども、はい、少なくとも物理的には同じ家にいたわけですよね。
そうです、はい、
で高校以来もう家から出て、
はい、
29歳の今になるまでもう家族とは一緒にいないと、はい、
うん、そうです。
で、これは一言で説明できないと思うんだけど、
はい、
結局修復したいっていうとなんでこうなったのかっていうとこと関係してくるじゃないですか。
はい、
まあ、思い当たるとしたらどんなことがあるんですかね。
まあそうですね、実は私5人兄弟の中で、
はい、
兄弟みんななんとなくこの家から出ていきたいっていう気持ちに駆られてたと思うんですね、
はい、
だから、まあ、まあ私も人生相談いっぱい聞かせていただいてるのはあれですけど、
はい、
弟はやっぱり親から望むような愛情をもらえてなかったことが辛かったんじゃないかなとは思いますね。
そうするとその出たいって兄弟みんな思ってたんじゃないかと、
はい、
特に弟は親からあんまり愛情を受けてなかったんじゃないかなと感じるっていうのは、
はい、
お姉さんから見て弟さんは何扱われ方がそういう風に見えたんですか。
もう両親すごく仕事とその土地の問題とかすごいトラブルを抱えてた時がすごく長かったので、うんうん、まあ、弟にまあ手を割いて、手間を割いてるっていう印象はなかったですね、やっぱり。
なるほど。そうすると何か虐待的なとか特別厳しいとかそういうことはなさそうですよね。
そうなんですよ。
ただなんか近い関係ではなかなかいられなかったみたいなことですよね。
はい、私自身もなんか両親に何かを相談したいとかいう気持ちも持てなかったですね。迷惑かけてはいけないっていう思いがすごく子供の時からあったので。
で、今のお話聞いてちょっと疑問なのは、
はい、
家族全員嫌ってるってさっきおっしゃったじゃないですか、
はい、
だけどどうも話を聞くと別にその弟さんが家族を嫌うような家族全員を嫌うようなエピソードってなさそうな気がするんだけど。
そうなんですよ、ちょっとそこが一番私も難しいと思ってるんですけど、どうも弟は勘違いというか妄想というか、
うん、
すごい大事にしてた猫が死んだことがあって、
うん、
でその猫が死んだ時ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、
はい、
猫が死んだことをみんなで笑ったっていう風な記憶が弟の中にあるみたいなんですね。
なるほど。
やっぱその弟が家庭から家族からいなくなった出ていったことをみんな良かったって思ってるんじゃないかなって勘違いしてるんじゃないかなって私は。
なるほど。
そ
うすると何か特別な理由があったわけでもなさそうだけど、
うん、
どっかでそういう誤解が生まれちゃったんじゃないかと。
そうですね、はい。
なるほどね。そうするとどうもいい関係、絶縁状態の生活を立て直したい、援助を受けてくれるような関係になりたいと言っても、
うん、
何がいけなかったのかがわからないから、
ね、
なかなかすぐこうすればいいっていう答えは出てきづらい感じがするんですけど、
はい、
ただなんか救いに感じてるのは、お兄さんだから上から2番目の方が、
はい、
おばさんが亡くなった時にちゃんと知らせて、
はい、
会いに行って一応話はしてこれてるので、
はい、
で、まあ、気にはかけてらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
であなたもそう言ってらっしゃるし、
はい、
後の2人のお姉さんも基本的にそこは同じなんですか。
そうです、はい、何かしたいと思う、
うん、でそれはなんかすごく救いの感じがするので、
はい、
そういうお気持ちを皆さんが持っているんであれば、
はい、
あとはそのなんでこうなったのかっていうことを考えながら、そんなのすぐ答え出ないんですけど、
はい、
長い時間かけて、こちらの姿勢はちゃんと支えたいと思ってるよっていうサインを送り続けるのがまず第一じゃないかなと思うんですよ。
あ、そうですか。
じゃあ今は幸いにして住所もわかってるし、
はい、
一応お兄さん会いに行って話はできたんだから、
はい、
そのこの10年以上そういう状態が続いていたから、
はい、
いきなり行ってね、あ、わかりました援助受けますよって、それはならないと思うんですよ。
うん、
だからその何年かがかりでね、
うん、
いやこれこちら家族のつもりでちゃんといていつでも受け入れるよと、
うん、
で本当に困った時は支えてあげたいと思ってますよっていうね、シグナルを出し続けることしか今はできないんじゃないかなっていう気がするんですけどね。
なるほど。
そうやってこう関係を改善していくっていうことじゃないのかな。で彼もその中学校や高校時代よりは社会に出てちゃんと立派に働いてるわけだから、あの考え方もまた小さいと若い時よりは変わってきてると思うしね、
はい、
結局その向こうが関わりたくないって言ってるところにずかずかとこう入っていって何かしてあげるっていうのも向こうにしてみたら迷惑だっていうこともあるじゃないですか。
なるほど。
今彼もだってちゃんとアパート借りて自分で生活してるわけだから、
まあ、そうですね、
あのこっちがそういうつもりがあるからといって向こうは余計なお世話だと思うわけで、そうは言ってももし一人で暮らしてらっしゃって体を壊したりなんかしたら、
うーん、
本当に助けてもらわなきゃいけない時もあるかもしれないじゃない。
そうなんですよね、うん、
だからそういう時にやれることはやってあげるっていうことじゃないかなと思うんですけどね。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
うん、いやそう私もね、
はい、
ちょっとねこういう言い方したら申し訳ないんだけど、はい、あなた方がなんでそんなに上から目線なのかなって思うの。お兄さんが見てきた弟さんとこがゴミ屋敷で、弟さんのひげが伸びてて、貧しい生活している、かわいそう、助けてやんなきゃ、みたいな方向に、他の兄弟みんなが行っちゃったんじゃないかなって。
まあ、そうですね。
うん。だけど、
はい、
少なくともその十何年間、だってすごいことよ。高校で出てから、
うん、
親の支援も何もなしに、
ね、
一人でさ、しかも生きているのよ。
はい。
立派だと思わない？
そうですね。
うん。
うん、
その生活がどんなにまずかしかろうが、
うん、
うん、つましかろうが、
うん、
これってすごいことですよ。だからむしろ、私はそのなんだろう、行き来ができなくても支援はしたいっていうふうにあなたおっしゃったけど、
はい、
逆だと思うのよ。行き来ができるようになるための努力を今から何十年も、うん、していく方が先だと思うのよ。それには弟さんが何を思い、どうしてそうなったか、みんなとは親しくしたくない理由みたいなものは長年経ってだんだん紐解いていく必要があるのよ。今すぐになぜこうなっちゃったのみたいなことを言っても彼には彼の生き方があるので。
そうですね、
うん、なので今坂井先生がおっしゃったようにね、
はい、
うん、まあ要するにちょっと心がけていてなんとなく遠くから見守ってるっていうか、
うん、
うん、それでしばらくは行く方がいいんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
はい、ということでちょっとは納得してもらえました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。